12ページから入ります。先ほど目次で見てお分かりかと思うんですが、初日簡易版って書いてあって、それから2日目明日にですね、もっと突っ込んだのをやるんですね。これもですね、もうその10回やってきてる間にやりながらだんだん変化進化してきたことで、この2回やることによってですね、すごく理解が深まるので、内容の質が上がるなあっていうことにあるところで気がついて、1日目のですね、こんな1時半から始めた2時間ですね、ほんのたった2時間目ぐらいに書き始めてしまう。最初の頃は2日目になって、2日目の3時過ぎから書き始めたんですよ。そこまでは棚卸しとかいろんなことをやってて、それから書いたんですけど、それを今はもう2日目、1日目の2時間ぐらいでやっちゃうぐらいな感じでいいかなと思っているので、この2日間の中でのずっとフォーマットになると思っていただければいいですね。それではよいしょ、これを拡大しますので、一郎の作文はこう13ページにあるように、まあ、縦書きにしたり横書きにしたりしているのは後で意味があるんですけども、まあ本当ノート1枚で済むぐらいの短い文章なんですけれども、それをですね14ページに分解して解説したものがあります。これを説明をして、その後一気に書き始めてもらいます。14ページ上の段がですね、僕の夢はから始まるようにセンテンスで1個ずつ分解してるんですね。で全部で15個で成り立ってます。で書いていただきたいのが、こうあってですね、今から読み上げながら書くところを言っていきますので、その紙にですね、一緒に書いていっていただけますでしょうか。これはプル&プッシュ思考って言います。全然違うセミナー、すいません、ちょっとここ閉めていただいていいですか。
鉛筆の方がいいですか。
あ、そうかな、書き直したりするかもしれない。ありがとうございます。僕が受講したセミナーで、なんかの全然違う機会にプル&プッシュ思考っていうのを習ってですね、それって後から気がついて一応の作文だと思って、プル、あのプッシュでプル、引っ張ったり押したりですね、引っ張ったり押したりの安堵の思考なんですけれども、大抵の目標設定っていうのは、なんか目標を決めたりとか、ありたい姿、理想の姿を見つけて、そこから自分をこう巻き戻してくるんですね。だから 1年後にこうして、半年後にこうして、1ヶ月後にこうしてとかって話なんですね。でそうするとどういうふうになるかというと、この現在地点が通常の場合ここなんですよ。今まだ書いてないんですけど、そうすると三角形のここだから、こっち何もないじゃないですか。ゼロからスタートで今との差に向かって三角形の一番頂点に向かってないことを積み上げていくんですね。それが目標設定 でしかも今と比べると三角形の一番この、左端からこの右に向かっていく間に、この三角形の高さだけですね、やらなければならない課題をプルしていくんですね。それがいわゆる夢とか目標設定の一般的な考え方なんですね。でもこの一郎作文のすごいところは、これ一郎がすごいのか、これを書くのにお父さんが手伝ったのか、もしかしたら
ね
お父さんは成功オタクなんじゃないのかなとかね、成功法則オタクだなとかって、絶対そうじゃないか、これ書けねえだろうぐらいな、それぐらいすごくよくできてて、そうするとですね、何がすごいかというと、一郎のですね、作文の現在ここなんですね。で、 今の三角形のこの真ん中の線のところが今なので、左の方に過去に積み上げてきた実績があるんですね。その積み上げてきた実績からプルとプッシュ両方ありますよね。実績から上に押し上げてるんですね。ぐーっと自分の実績を積んで、こんだけのことをやってきたんだからぐーっと押し上げていく自分はその価値があるっていうふうに思える。でそれに対して目標もあるので、上からも引っ張り下ろしてきてるんです。それを今からですね、順番で見ていくと、ああそうなんだなって、この時間軸がすごく飛んでね、面白いんですね。1番が、僕の夢は一流のプロ野球選手になることですということなので、一番、三角形の右端ですね、右端の一番頂点、ここが一番プロ野球選手になること。2番は、そのためには中学校や高校で全国大会に出て活躍をしなければいけません。今と一番なりたい自分との間ぐらいのところですね。中学や高校で全国大会に出て活躍をしなければならない。3番、その活躍をするのには練習が必要です。で今まで未来を見てたのにいきなり後ろに戻ってですね、僕は3歳の時から練習を始めてますって言ってるんですね。で3番4番がまあ一緒なんですけども、この三角形の一番この端っこから3歳そして今に至るまで3歳から7歳までは半年くらいやっていましたが、3年生から今までは360日激しい練習してます。だこのイチローのですね、野球ということに関して、三角形の一番左端のですね、頂点は3歳から始まってるんですね。その3歳からこれを書いた12歳まで僕は9年間すっげー練習してるぜって言ってるんですね。でだから1週間中友達と遊べる時間は 5,6 時間の間です。これ今ですよね。今の自分の状況ですね。未来に行ったのに今度後ろに行って戻ってきてまた今に帰ってきて、5番これは、代償って言ってます。初めてこのセミナーやった時はですね、ここは僕の理解が浅かったか分かんなかったんですけど、痛みを伴ったような代償の方なイメージなんですね、これ。でもそうじゃなくて、友達と遊ぶよりも野球やる方がきっと楽しいから遊んでたわけで、でも一般的に見たらみんな同じぐらいの世代の子ってもっと遊んでるよねって考えると、自分はそれを遊んでないよね、そんなにやってるんだから、やってるんだからっていうのがこの中にあるんですね、文章の中に。この5番を支払ってるんです。支払い、対価のこれ支払いですね。6番、そんなに練習しているんだから必ずプロ野球選手になれると思います。確認とか確信があるんですよね。で、今のところに帰ってきて、今度また未来に向かっていくんですね。そして中学高校で活躍して、高校を卒業してからプロ野球に入団するつもりです。中学高校で活躍してプロに入団するつもりでした。また未来の一番に行くんですね。 で、その時の入団の球団は中日とか西武。その自分のありたい姿が野球少年ですから中日のユニフォームとか浮かんじゃうわけですよね。で、名古屋に住んでるわけですから中日ドラゴンズですよね。きっと熱狂的なファンでしょう。で、そのどういうふうにしたら入団できるかって知ってるわけですよね。ドラフトとかあってきっと記者会見があって袖を通したりするんですよね。背番号を見せて51番とか想像してなかったけど、こうなんか背番号見せて。女の人はあんまり知らないかもしれないですけどね。あんまり知らないですかね、そういうの。野球のことは。知ってます？
ちょっとは
知ってます、はい、はい。そんな野球少年が、それを中日ドラゴンズか西武ライオンズでイメージしちゃって、僕はそこに入ったっていう状態を設定してるんですね。で、9番で1億ですと。ここで数字の設定ですね。これ一回整理しますね、今がこの縦線のあるちょうど 中間ぐらいというか中東のところにあって、そこから未来にボーンと飛んで、自分は中学とかここで活躍するんだよなっていう、もう少し未来ですね、遠い未来から少し未来に戻ってきて、で一気にこの3歳とか昔に戻って、俺こんなことやってるぜっていうことを確信して、でだから俺それできちゃうよねとかっていうことを現在をこう確認して、そしてさらにまた未来に進んでいくんですね。中学とか高校で活躍しちゃってプロに入っちゃうと、あ、やべえみたいな、中日入れちゃうよ俺っていうストーリーがこの頭の中でもぐるっと回るわけですよね。ただ中日を夢見てるわけじゃないんですよね。で、その時って1億だって12歳の時の一郎が1億とかって決めてるんです。これはね、多分妄想とか、親父が1億にしとけって言ったらもう知らないです。裏話は知らないけど、1億なんだって思って決めてるわけです。で、多分野球少年だから1億の価値っていうことを知ってるんですね。価値っていうのはその貨幣価値じゃないです。プロ野球選手としての価値、1億という入団契約金をもらえる野球選手はどのレベルの選手かっていう価値は知ってるはずなんですよね。そうじゃない人には契約金300万とか1000万とかそうなるわけですから、今イチロー36か7か20年前ぐらいの25年ぐらい前のイチローの時の選手がもらう1億円の契約金の選手っていうのは相当の選手なわけですよね。で、俺はそうなるというストーリーが見えてるんですよね。さあ、ここから後半いきますね。で、そんなストーリーが見えて、でもそもそも俺はそこに入れるだけの力があるのかな、10番。僕が自信があるのは投手と打撃だけです。ここにね、打撃だけですとかって書いてるのはまたすごいと思うんですよね。きっと野球の中にもっといろんな要素があると思ってるんですよね。走塁もあって、なんですかね、その戦略みたいなのがあってとか、いろんなのがあるのかもしれない。でも自分はピッチングと打撃だったら、まあ、得意だぞ。それが、10番ですね。今ですね、これ、今。で、口でただ言ってるんじゃないんですね。強みなんだけど、それはどうしてそんなに強みって君言えるんだいっていう自分の中のもう一人がいて、11番で客観性ですね。12番はその客観性もただ見てきて客観性なんじゃなくって裏付けとなる数字ですね。4試合でホームラン3本打ってうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんという客観的な数字があるんで、僕は自信がある強みなんだって言い切れてるんですね。言い切れてるんですね。 で、このことをここに時間が流れてるんですね。昔もやってて、今もやってて、それからこれからも頑張りますよっていうのが13番ですね。例えば昔取った絹塚みたいな言葉あるじゃないですか。いつかまでになんか資格を取ってすっかりご無沙汰してるんだけどねなんて言って、例えばそのことの延長線で夢を描いたとすると、自分の中でそこに分断感が必ずあるはずなんですよね。3年やってないな、5年やってないな、今からあの夢をやるためにはもう一回なんかすごい努力をしない、ここの今の現在のところでつながり感がないんですよね、そういう場合って。でも一郎のこの中では連続感があるんですね。で、未来と過去と現在を行ったり来たりしながら、こんないい状態で頑張ってるんだから今後も頑張りますってまた決意してるんですよね。そして14番、この時の作文のこの空間の感じを浮かべていただきたいんですけど、また今に戻って未来に気持ちが向かっていって、どんどん未来に行って、ああそっかそっか、中日ドラゴンズで1億で、その後って俺活躍するんだろうな、活躍したらどうすんだっけ、そうすると三角形がこんな風に図が入りましたでしょうか。じゃあまた10番あたりからいきますね。1億円だって思って、そんな野球選手だっていう風に映像があって、で、10番、その1億になるためには1億なりの自分じゃないとそれは1億になれねえだろうと。でその今はだから巻き戻して引っ張ってみると、それだけの今は延長上にいるかなっていう強みの確認ですね。まあ、10番で、それ客観性と証拠を自分で並べていると。でそれに連続性があって今もやってるんだから、そりゃこう言ったら高校行って活躍してプロ入っちゃうよねっていうのがまたこうつながっていってるんですね。で14番で、そしたら感謝の行動。これもきっとお父さんが感謝の行動入れとけって言ったんじゃねえのかななんていうふうに思うんですけど。で、最後の1行は、ともかく一番の夢は、ホニャララですと。プロ野球選手になることですっていうふうに再度決意してるんですね。これこんだけのことを書いた後に、もう一回決意するの嫌だなとかって思うんであれば、なんかその中に自分の中に違和感があるんですよね。だって、ここからずっとまた続けるんですよ。12歳で。またここから6年間かみたいな、大変だな。で高校とかでも今の成績続けなきゃいけないのか、そのためにあの練習360日やるのかなとか思い出したら、もしかしたらできないかもしれないけど、最後でやっぱりそれが俺の夢だっていうふうに決意してるんですよね。これがこの一郎作文の、分解した全貌なんですね。そしたらこの通り当てはめていったら、なんかそんな気になってこないのかなって感じですよ。自分がそういう気になってきちゃう。だってこんなに未来と自分を行ったり来たりして、過去と未来をつなげる作業をしていくわけだから、それは自信につながりますよね。なんか大変なのって、ピアノをやったことないやつがピアノをやろうというのは、このゼロの一番この左隅から始まるから結構大変なんですよ。何も経験がないから。でももしピアノを作文に書くとしたら、今をここの真ん中の線に置いてですね、 僕はピアノじゃないけど、ピアノじゃないけど何かの技能とかでいいんですね。何かの技能であんなにずっと頑張ってきた、そしてあれを身につけてきた、で将来ほにゃらの例えばピアノのなんとかになりたいって書いて状態をつなげて、で今も毎日練習してると頭の中で過去何かを実現した経験があるから、このピアノもきっとそうなれるよねって自分の中で思えたのであれば、ピアノですらですね、この三角形に当てはめることができるんですね。僕のようにその経験がなかったとしても、でそれはさっきの一流のプロ野球選手という定義と一緒で、人からは分からないんです、ね、自分の中でつながってるかどうかが一番大切なんです、うん、ああそうかそうか、俺のあの経験とあのピアノってなんか似てるなと、っていうことはあんな風にするときっと1とかになっちゃうんだろうなって思えれば、それが、自分 の、 その夢っていうか理想の自分の像になり得る。でもその後なんかその13番ですね、ずっと練習続けるのか、それって嫌だな、それも大変だなって思ったら決意ができないんですよね。15番とかでちょっと、まあ、週に1回でも大変だけど、1番のピアノレベルになるためには週に10時間は練習しなきゃだめ、じゃあやめとこうって15番はきっと決意できないんです。その星である対価が自分にとってはもしかしたら高すぎるのか、投資が高すぎるから見合わない。お話がつながってきましたでしょうか。